広報畜生ピープル2017年1月1日号をお届けします。内容は新春対談、町の話題、畜生マラソン大会、小栗半眼祭り、市民記者、その他です。表紙はお人形の家族がちゃぶ台を囲んで団らんしている写真が載っております。高橋真由美人形展、おかえりなさいふるさとへ、1月14日土曜から3月5日日曜まで。関連イベント、高橋真由美先生による作品鑑賞会とサイン会、1月14日土曜午後1時30分から。サイン会は作品鑑賞会終了後に行います。先着100人、作品集を購入してください。当日午前10時からサイン会整理券を配布します。和菓子で楽しむひな祭り、和菓子作り体験とふす茶一服、2月11日土曜祝日午後1時から、下館地域交流センター1階調理室、2階和室。なお予約は1月15日日曜からです。2月14日火曜。70歳以上の人は入館料無料です。なお年齢が確認できるものをご提示ください。開館時間午前10時から午後6時、入館は5時30分まで。休館日は月曜日。入館料一般700円、団体10人以上が600円、高校生以下は無料です。なお会期中は新春所蔵展板谷波山記念館も観覧できます。また障害者手帳などをお持ちの人と付き添いの人1人は入館無料です。第3日曜日家庭の日、1月15日、2月19日は高校生以下のお子様連れの人は入館無料です。問い合わせは下館美術館アルテリオ3階、電話 23-1601、 ホームページは http://www.shimodate-museum.jp/。 新春のご挨拶、明けましておめでとうございます。皆様には新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。喫緊の課題であります新中核病院の整備につきましては、先月23日起工式を執り行いました。今後は建設工事を進めていくとともに、医師確保につきましても関係医療機関に働きかけてまいります。今後も生産年齢人口の減少などにより厳しい財政状況が続くと予想されますが、人口減少定住促進対策や道の駅の整備、社会インフラの長寿命化など山積する課題解消に向け、市政運営に全力で取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。皆様にとりまして、本年が希望に満ちた一年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。畜生市長須藤茂。
新春対談。新春特別企画として、真壁医師会会長の落合誠二さん、市医療館の水谷太郎さん、梶井英二さん、須藤茂市長による対談を紹介します。テーマは建設工事が始まった新中核病院と今後の地域医療とまちづくりです。
市長、本日はお忙しいところお時間を頂戴いたしましてありがとうございます。まずは皆様がこれまで地域医療にどう関わってこられたかをお聞かせいただけますでしょうか。
水谷、私は過去30年ほど筑波大学の教員として主に医師の教育に携わり、 医師を地域に送り出す立場でした。また看護師、救急救命士、臨床工学技師などの教育にも関わってまいりました。10年ほど前から筑波大学附属病院の救急集中治療部の仕事をするようになり、ご縁があって1年余り前から筑西市医療館として新中核病院の仕事に関わらせていただいております。
落合、私は昭和54年に自治医大の一般小児科外科に入りまして、その後実家が京町ということもあってこの地域の医療を見てきました。平成18年から医師会の活動を始めまして、21年には支部長として筑西桜川地域における医療提供体制の在り方検討会議に参加し、以後地域医療について私なりに意見を述べてまいりました。
梶井、私は現在市医療館を務めさせていただいており、一方で自治医科大学地域医療学センターに所属しております。今から39年前に自治医大を卒業しまして、出身地の鳥取に帰り第一線の医療に就きました。そこは山の中の1万人ほどの町で、医師が極めて少ない地域でして、その中でどういうふうに医療を展開するかということで、医師や看護師、スタッフみんなで一丸となって考えました。すると、自分たちの出身地の医療を守っていこうという思いで、みんながつながったんですよね。自分自身の中の地域医療、あるいは医師としての原点がそこに宿っています。
私はですね、この地域のクリニックや診療所など一時医療はしっかりしていると思っています。実際に筑西市には約70箇所、桜川市には約20箇所の診療所があり、一時医療の先生方がいらっしゃいます。市民の皆様にはぜひそういった一時医療のかかりつけ医を持っていただき、そこで治療や手術などができない場合の二次医療については、なんとかこの地域で完結できる体制を確立したい。それが市議会議員時代からの私の思いでした。新中核病院はこの地域の特徴でもあり、死亡率が高い、心疾患、あるいは脳疾患というものにしっかりと対応できる病院にしたいと考えています。桜川市の県政総合病院と筑西市民病院を集約するということで、現在の両病院の診療科目なども大切にしていきたいと思いますが、当初の目的である心疾患や脳疾患などについては、二次救急までは自治医大や筑波大学まで行かなくても済む、この地域で解決できる、そういう病院にしたいと思っています。
落合、平成16年に新医師臨床制度が始まり、これをきっかけに全国的な公立病院の医師不足、医師の偏在が起こりました。この地域でも公立病院の機能が低下して、患者の多くが近隣の筑波大学や自治医大などに流れていっています。実は自治医大との懇談会の席で、本来は大学病院でやるようなものでない手術まで自治医大で行っている、なんとか地元で対応できないのかと聞かれたことがあります。やはり二次医療は地域で完結することが求められていると思いますので、今回、新中核病院ができることに関して、我々としても非常に期待を寄せているところです。ただし、一つ我々が心配していることがあります。それは出来上がった新中核病院が、二次医療を完結するだけの医療レベルに達していないと、一次医療を担う医師として患者を紹介するのが難しいということです。やはり市民が一番心配しているのは、救急だと思いますので、その点を考えていただければありがたいと思います。また、すでに診療科目は決まりましたが、本当にここで必要なものは何かということが将来出てくるかもしれませんので、その時には勇気を持って見直すといったことを、経営する方々にお願いしたいと思います。市民の期待に応えられるような病院づくりをしていただきたいというのが、医師会の願いであり、それに対しての協力はしていきたいと考えています。
水谷、医療の厳しい地域はここだけに限りませんが、特にこの地域では東日本大震災によって 筑西市民病院の建物自体にダメージを受けました。二重三重の悪条件を被って、今このような医療の状況があると思います。新中核病院は、落合会長がおっしゃるように、医療の質を保ちながら、二次救急を完結することを当面の目標にしたいと考えております。また、そのためにも医師会の先生方のご意見を常に伺い、それを尊重して病院づくりをしていきたいと思います。
梶井、病院経営がうまくいくには利用していただかないといけません。そのためには、どんな医療が求められていて、持っている資源をどう有効に使うか、どうやって最大限努力していくかをみんなで一緒に考えなければいけないと思います。求められる医療には、体を治すだけではなくて、生活を見守っていくというようなこともあるかもしれません。さらに、高齢化が進む中で健康をどう守っていくか、病気で倒れたらどんな支援が必要なのか、介護も必要になるでしょう。地域包括ケアをどう充実させていくか、在宅医療をどう強化していくかなど、いろいろな課題があるかと思います。私は新中核病院関係者に、これは私たちの病院だという自負を持ってやりましょうと言っています。また、市民の皆さんには、皆さんの病院だと思って見守っていただきたいし、声をかけていただきたい、ご提案いただきたいとお願いしております。新中核病院は、地域医療のコントロールタワーでもあります。地域を挙げて市民の皆さんを中心に、医師会の先生方、病院関係者、行政がみんなで共通の思いを持ってやっていかないといけないと思います。
水谷、新中核病院は急性期中心の医療を提供し、この地域で二次救急医療までを完結する。まずはこれが重要な使命です。しかし、それだけではなくて、医療法における地域医療支援病院という位置づけを獲得したい。それから、予防医学を実践したいと考えています。診療体制としては、大学病院では臓器別の体制を取ることが多いのですが、ミニ大学病院を作ることが目的ではありませんので、特定の臓器に限定せずに、多角的に診療を行う総合診療が主体となると思います。また、この地域の特性として比較的近い距離に、三次救急の医療機関や救急救命士センターがありますので、新中核病院で対応が難しい三次以上の救急に関しては、そういった医療機関と連携して、患者さんに良い治療を受けていただくということになると思います。そしていわゆる、二人主治医制です。医療機関の役割分担を明確にして、通常の診療はクリニックで、急病や手術、複雑な検査は新中核病院で受けていただき、落ち着いたらまたクリニックに戻る。そういったやり方を医師会の先生方とがっちり連携して進め、全国のモデルとなることを目指したいと思っています。もう一つ、県政総合病院が現在この地域で唯一の災害拠点病院ですので、その立場を継承し、さらに発展させること、これも重要な使命であります。具体的には、建物自体が免震構造でヘリポートを設置、自家発電で数日間維持できるような体制、断水になっても井戸水を使ってやっていける体制を準備しております。さらに、この地域で様々な医療の人材を育てることや、子育て支援も重視していきたいと考えています。
梶井、水谷先生がおっしゃいました二人主治医制ですが、私はかかりつけ医である医師会の先生が主治医で、私たちが副主治医だと思っています。二人の主治医が二人とも患者さんお一人お一人のことを存じている。例えば、落合先生から、梶井さん、ちょっとこの方を見てくれませんかとご紹介をいただき、 わかりました。それでは1週間ほど入院していただきましょうか。というふうにスムーズに進むようになれば、患者さんに安心していただけるのではないかと思います。それから医師会の先生方もそうですが、県内、筑西、下妻、保健医療圏内の病院の先生方とも交流していかなければいけませんし、大学病院などとはあらかじめ診療の協定を結んでおくことも必要かと思います。
落合、一次医療に携わる者の立場で、新中核病院に果たしていただきたい役割というのは、梶井先生もおっしゃったように、コントロールタワーとしてこの地域の核となり、いろいろなことを発信していただくことです。例えば災害などの時にも地域の医療を取りまとめていただけるとありがたいと思います。現在医師会では災害医療の講習会をはじめとするいろいろな取り組みを行っています。高齢化が進み、皮膚科であれ、耳鼻科であれ、あらゆる一次医療の現場で認知症の患者さんへの対応が必要となっていることから、年に4回、認知症対策講習会も開催しています。また、医師会の提案で、それまで日曜と祝日だけだった市の休日診療所を365日に広げて、一時救急をやっていこうと、夜間休日、一時救急診療所を始めました。インフルエンザの時期、日曜日には200人の患者を見ることもあるので、おそらくこの診療所がないと、新中核病院の先生方は疲弊すると思います。こういうことがもう現実に始まっているということを理解していただいた上で、一次医療との連携を進めていただけたらありがたいですね。新中核病院の機能として、新たなものを取り入れることも必要だと思いますが、医師会などが行ってきた事業など、そういったものも大事にしていただいてですね。地域にすでにある病院、共和中央病院なども含めて、十分な話し合いをしなければいけないと思います。
今日、落合会長がおっしゃるように、新中核病院の運営は、一次医療を担う医師会のご協力なくしてできるものではありません。今後もしっかりと意思疎通がスムーズにできるようにしていきたいと思います。それから市民の皆さんに地域医療についてよりご理解をいただくことも大切ですので、現在水谷先生と梶井先生にお願いして、新中核病院の概要と地域医療についての説明会を開催しているところです。
水谷、平成28年4月から12月までに合計25回、様々な説明会、意見交換会といった機会を設けました。最初は県政総合病院と筑西市民病院の職員、そして市議会議員、市職員、市民の皆さんとだんだん対象を広げまして、1月、2月もほぼ毎週、主に公民館単位で市民の皆さんを対象に地域医療を考える公民館講座を開催いたします。こういった活動で市民の皆さんに新中核病院の性格や地域医療に関する認識を持っていただければと考えています。
梶井、市が行った平成27年度市民意識調査では、あなたは将来の筑西市をどのような町にしていきたいですかという問いに、医療福祉の充実した健やかに安心して暮らせる町という回答が圧倒的な1位でした。また今後筑西市における施策として重要だと思う項目では、病院、診療所などの医療体制がダントツの1位です。医療という枠組みを通すと自分たちの住む地域のことが非常によく見えるんですね。私は市民の皆さんに、今度できる病院をどうしましょう、提案をしてくださいといつもお願いしています。要望ではなく提案です。市民とか医療者、行政、そういう立場を超えて、みんなが地域の生活者として一体となって、どんな医療が必要なのか考えましょう。地域を挙げた病院づくりをしましょうと、平成30年の開院予定まで2年弱、みんなで意見を出し合って耕していく、非常に大事な時期だと思います。この地域には、地域医療を語る会、 民生委員、食生活改善推進委員、健康運動普及委員の皆さんなど、医療や健康に関わる活動をされている方たちがたくさんいます。そういう人たちが話し合う、共有する場があってもいいと思います。みんなが自分の住む地域のことを医療を通して考える。そういう中で輪が広がっていくのではないでしょうか。地域が一丸となって課題を解決し、暮らしよい町を作る。そうすると地域力が育ってきます。実はそれが町づくりの力なんです。ですから私としては結果として町づくりにつながるのではなくて、最初から病院づくり、地域医療づくり、町づくりの三本の柱を立ててやっていきたい、そう考えています。
落合、病院が地域に及ぼす影響はとても大きく、それには病院が成功することが大事です。先ほどの診療科目の件ですが、病院に目玉となるものがあるかないかで、患者や医師、スタッフが集められる力が変わってきます。将来的にでも結構ですが、他県からでも患者さんが来る。私も新中核病院で働きたいと医師も来る。そういった体制を作っていただければと考えています。また財政的にも、独立行政法人という形にする以上、市民の税金をいたずらに使わないよう、黒字化を目指していただきたいと思います。
そうですね。医師会の先生方と連携し、ご協力いただきながら、市民の皆さんの税金を有効に活用して、病院づくりを行っていきたいと思います。先生方には、今後も病院づくり、地域医療と町づくりにご協力をお願いいたします。本日は貴重なご意見をありがとうございました。
終わりに対談者のプロフィールを紹介します。落合誠二さん、一般社団法人真壁医師会会長、昭和54年、自治医科大学一般消化器外科入局、平成4年、落合院院長、現在に至る、平成18年、一般社団法人真壁医師会筑西支部長、平成22年、一般社団法人真壁医師会会長、専門肝臓外科、移植外科、現在総合診療科、郡西市医療館、前筑波大学附属病院副病院長、平成18年筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授、平成19年筑波大学大学院人間総合科学研究科教授、平成23年筑波大学医学医療系教授、平成24年筑波大学附属病院副病院長、専門救急医学、集中治療医学、麻酔、蘇生学、臨床中毒学。梶井英二さん、自治医科大学地域医療センター長、筑西市医療館。平成7年、自治医科大学法医学、人類遺伝学教授。平成10年、自治医科大学地域医療学教授。平成20年、自治医科大学地域医療学センター長、専門地域医療、総合医療、血液学、人類遺伝学。以上です。ここまで新春対談でした。